改めましてこんにちは、山口であります。会場監督の山口であります。今の小林君 の、 あの、ね、スマイルの中に時間通り、時間を決めるのは会場監督ですということで、なるべく話をしないように今したいと思いますが、一つご清聴のほどよろしくお願いいたします。非常に、まあ、めっきり寒くなりまして、紅葉も一段と深まってまいりました。私ね、そうか3週間ぶりだな、こう出席しましたな。3週間前にですね、ちょうど富士五湖行きまして、紅葉祭りをやっておりました。それで、山っ子の紅葉であるとか河口湖の紅葉を見てまいりましたが、まだちょっと早かったですね。でちょうど今ね、河口湖がもうおしまいじゃないけど、今一番最盛期じゃないのかな。素晴らしいですよ。それでたまたまね、その今月初めに、撮ってきたライトアップされたね、紅葉をちょっとご覧になってください。こういう紅葉ね、で今はね、もっとこの真っ赤なんじゃないですかね。これはね、実はね、カメラでね、ちょっと技術、裏技がありましてね、聞かれた方も、知ってる方もいらっしゃると思いますが、色温度といって、ある光源を発したね、光をいわゆるその数値化したもの、ケルビンと呼ぶんですがね、その数値を上げると大体赤くなるんですよ。ですからこれは肉眼で見たよりもちょっと赤いんですよね。ですから夕日であるとか富士山であるとかね、そういうものを写真撮るときにですね、そのケル、今フィルム自体と違ってそこはデジタルですからね、そのケルビンなんて上げることができるんですね。そうすると真っ赤な富士山が撮れたりね、いろいろこうできるんですよね。例えばですね、これなんても多少はね、色がかかってるんですね。でもっとこの赤くすることができるんですよ。だから今のこのデジタルの技術ってのはすごいですよね。そんなことで、富士五湖の方行ってきたわけですが、やはり今のこの尖閣の問題でですね、富士五湖もう本当にこの中国人はおりませんね。だから相当いわゆるこの周辺の宿泊施設、結構このダメージが大きいんじゃないかと思います。でたまたまですね、いろんなこの情報を得てましたら、やはりこういう時代であっても、例えば工業関係で東都さんであるとかね、ニコンであるとか、あるいはこのビジョンスって赤ん坊のね、製品をね、例えば吸い口であるとかね、そういうものを作っている半世紀以上経った会社があるんですが、そういうところは中国でも結構なこのシェアを占めて、売り上げがダウンしてないということですね。ところがトヨタであるとか小松であるとか、ああいうその競合するような種類の会社はですね、相当なダメージをもう半分に落ちてしまった、そんな今この状況なんですね。でなかなか、ここで衆議院も解散されて、いろいろな政治状況も変わってきますが、果たしてどういうようなことになっていくのか、非常に日本の経済もやっぱり心配だと思います。アメリカの経済もあれですよね、財政の崖とかなんとか言っちゃって、ブッシュ政権のこの減税がここで終わる、それでしかもでしょ、歳出削減もするというから二重苦になって、相当このアメリカの消費も落ちるんじゃないかと。それがやはり原因で大きなこの世界の景気後退に入っていくんじゃないかというような、エコノミストもおりますが、日本の場合もですね、なんとかこう政治をしっかりしてですね、TPP の問題もいろいろありますが、やはりそこをきちっと決めていかなきゃいけないんじゃないかと。さてですね、ご存知のように昨日中国の共産党大会が終了しまして、今日おそらく今頃ですね、習近平ですねが胡錦涛に代わって、いわゆるこの党の総書記に就任をするということですね。で非常にここまで来るのに、長老であります前、国家主席の江沢民、それとの胡錦涛ですか、相当なこの圧力があって、党大会も今年は1月以上遅れると というようなこの状況になったようでありますが、非常にね、この中国というのはいろんなこの権力闘争の激しいところでありまして、いわゆるこの国家体制そのものというのはどういうふうになっているかといいますとですね、まずその共産党員が全国に約8300万人いると言われているんですね。でその中からいわゆるその中央委員というのを200名選ぶわけですね。でその200名選ばれたその委員が今度中国共産党の政治局員という人間25名を選ぶんですよ。でその今度は25名がですね、いわゆるその中国共産党政治局常務委員ですね、常務委員9名を選ぶ。この9名がチャイナナインと言われまして、いわゆるその国家の最高議決機関ですね。で当然、最高の議決機関ですから、その中には今まで胡錦涛あるいはオンチャオパオ、温家宝首相が含まれて、あと7名がやはりいろいろなこの副首相であるとかいろんな要職に就いた人間が9名。それで、国家の大事なことを決めるわけ。ところがですね、今回ね、いろいろなこの圧力がありまして、やはりこの胡錦涛派と、胡錦涛はもともと中国青年共青団、青年団、いわゆる共青団というこの派に属しているんです。で今度の習近平は大使党といいまして、この辺で言えば河野太郎みたいなもんで二世議員なんですよね。でそれとあと上海閥の江沢民、これが双方でいわゆるこの権力争いをしたわけなんですよ。それで、なんとか今回はですね、一応最終的には収まったということなんですが、胡錦涛はですね、胡錦涛というよりこの中国の場合は3つの大きなこの権力構造がありまして、1つは正式に決まる、中国共産党の党総書記ですね。で来年3月に行われる全人代、全国人民代表大会、全人代ですね、これは日本の国会に相当するんですが、そこで決まる国家主席、それともう一つ一番これ重要なのは人民解放軍を統括している中国の中央軍事委員会というのはですね、これもやっぱり主席というんです。この3つが大きな権力構造で、江沢民の時代、鄧小平の時代からこの3つを鄧小平、江沢民が、そして今回のこの退任する胡錦涛がこの3つを掌握したんですね。でそうしますとね、やはり一党独裁ですから、もう自分がやりたいことをやってしまうと。ですから、いろいろ腐敗あるいは貧富の差が激しくなるということなんですが、今回はですね、胡錦涛はこの本当はこの軍を総書記を退任しても、この軍のですね、主席は話したくなかったんですね。ところがですね、やはり猛烈にこの江沢民派がね、巻き返しましてね、胡錦涛をこのやはり軍の主席から退いたというような形になって、その代わり、自分はいわゆるそのこの3つのこの権力からは退くけれども、やはりどうしてもね、これはもうね、人間の悲しいさがで、やはり為政者になりますとね、どうしてもこの院政を敷きたくなるんですね。何らか自分の意向というものをね、このまま残しておきたいということで、いわゆるこの党の規約に自分がこの10年間やってきた、いわゆるそのね、メディアでは科学的、科学的発展観とか科学的発展論なんていうものをこの、ね、明文化させたんですよ。これはね、科学的発展観というのはどういうことかって言いますと、胡錦涛が当初総書記になった時に、私はいわゆるその和解社会、平和の和に、会というのはどういう書いてあるか、ごんべんか、いわゆるそのね、経済的になるべく貧富の差のないように社会にしましょうというようなことを掲げて、胡錦涛は10年前に登場したわけです。それが最近はですね、 シャオカンシャオホイといいましてね、商工社会、小さな健康の功と書いて社会ですね。やはり、まあ、意味は同じなんですが、非常にこの今現状で中国が GDP 世界の第2位になったとはいえですね、貧富の差非常に激しいという、沿岸部と内陸部はもう5分の1以下のこの 内陸部では生活をしているということで、やはり経済的にもですね安定させなきゃいけないということで、商工社会というものを唱えてですね、それを昨日までの党大会でそれを明文化させたわけですよ。で、明文化させたということはやはり今後ですね、習近平が国家主席になってもやはりその党のこの方針ですから、それがずっと生きていくわけですよね。ということは自分の意向もまあ、しばらくの間は陰性の形で残るんじゃないかなということで、その代わり、私はもちろん総書記、主席、国家主席、そして、中央委員会の主席を退くということ、ただしその代わり、江沢民さん、あなたもですね、もういわゆるこの党の中ではポストはありませんよということで、やはり北京の、ね、近郊にねすごいこのまあ、なんて言いますかね、江沢民専用の事務所もあったんですが、それも全部今回は廃止するというようなことで、とりあえずは、まあ、長老政治はここで、終了したというようなことが今の中国の現状なんですね。それで今回のこの尖閣問題もですね、やはりこういうその党大会があるこの時期にですね、やはりそういうような尖閣問題でもって、いわゆるこの黙って見過ごすと、いわゆるその胡錦涛そのものの立場も今後の立場も危うくなるということでもって、まあ、いわゆるその国家が仕掛けたそのデモであったというようなことが言われているわけなんですね。で、まあ、これが今中国の現状なんですが、まあ、もう一つね、まあ、ご存知かどうか分かりませんが、今回の尖閣問題でもって、まあ、最初東京都の前知事の石原慎太郎氏がですね、まあ、尖閣諸島を買うんだというようなこの話をして、最終的には、まあ、日本政府が20億5000万で買ったわけですが、すでにですね、地権者というのは中国といわゆるその中国の政府といわゆる売買交渉をすでにもう知ったらしいんですよね。ところがやはり、まあ、その地権者というのも日本人ですから、急に日本の政府も強力にね押してきたということで、もうそれを買ったんですが、その横取りされてしまったという中国の方もね、どうもその腹いせが今回あったみたいですね。で、その地権者というのは、まあ、バブルの時に相当なこの財を成したんですが、バブル崩壊でもう急々とした状態でもって、やはり、まあ、中国政府の方からやっぱり足元を見られて、それでぜひ売ってくんないかと、まあ、内々水面下でそういうようなことをやる。ところが、まあ、最終的には日本の政府に買われてしまったというのが、まあ、実態らしいですね。まあ、そんなことで、今後この今日から始まる、まあ、習近平の政権、それで副首相は李克強、李克強と言いまして、これはね、胡錦涛派なんですよ。だからそういう意味でね、やはりなかなかああいうこの胡錦涛もね、全てのこの権限は放棄したとはいえね、自分のこの配下というものをやはりこの政府の要人にこう配置して、何らかのこの影響力をね、やはり、まあ、残しておきたいんじゃないかなというようなことらしいです。まあ、そんなことで、まあ、なかなかね、中国もこの思想的にね、本当にこの一党独裁というのはこの難しいもんで、かつては中国のこの思想というのは党の規約でもってマルクス・レーニン主義、そしてこの毛沢東思想、そして鄧小平、鄧小平の考え方というのは先富論という意味で先に止める、いわゆるその白い猫でも黒い猫でもどんな猫でもネズミを取ってきた猫はいい猫だというような有名な言葉があるんですが、いわゆるその先にね、力のあるものはどんどん裕福になれと、そうすることによって、貧しいものもですね、後についてくるからというようなことでもって、いわゆるその1978年ですね、 改革開放を行った。まあ、それによって、まあ、日本なんかも当時視察に来ましてね、それが縁で、当時その、ナショナル今のパナソニックが中国へ進出したんですね。で、非常にその技術の提供とかして、当時の中国にとっては非常にこの日本のこの日本に対してはこの恩恵を被ったんですよ。ですから今回のこの尖閣のそのデモにしてもですね、今のデモをしている中心になっているそういう若い連中はそういうことはもう全く分かんないんですよね。で、それからまあ鄧小平の方もですね、どんどんその改革を行ったんですが、結果的にはやはりこの貧富の差も大きくなっている。で、鄧小平はまあそこで引退して、いわゆるその近藤江沢民、そして、あれですか、なんだっけ、あれか、胡錦涛か、胡錦涛を、まあ、指名したというのが今のこの中国の流れであります。まあ、そんなところで、これからのこの中国、非常に中国と日本との関係、まあ、しばらくはですね、ちょっとギクシャクした関係になるんじゃないかと。でも基本的にはですね、やはりおそらくね、尖閣の問題、結局いくらこの歴史的に中国の言い分が間違っているとはいえですね、やはりもうあそこまで国民性から言って、あそこまで強力に言うということはやっぱり一歩も下がらないと思うんです。そういう意味で鄧小平が一時ね、言ったようにこの棚上げというような形で、まあなんとなくこの決着がつくんじゃないかなと、私はそう思っております。さてですね、この中国、まあそんな国なんですが、やはりこの日本もですね、いわゆるそのこのロータリーができた当初は、やはりこのまあ台湾もとより、この中国のいわゆるその若いその青年に対して相当なこの援助をしてきた。それがいわゆるご存知のように、この今現在この米山奨学基金というような形になっているわけですね。で、まあこの新しい、まあ会員もおりますので、まあ、米山梅吉についてお話ししようと思いますが、おそらくね、米山梅吉という名前は聞いてるけれども、その生い立ちを、まあ、知ってる方も少ないと思いますから、特に、こちらの方はよく聞いていただきたいと思うんです。で、米山梅吉はですね、三島在住の人でありまして、明治元年に生まれて、和田家のこの三男として、まあ、そこで、生を受けたわけですね。で、その後にですね、まあ、米山家へ養子として、入るわけですが、その後ですね、当時の中学校でありますその沼津中学へ、今の沼津中学へ、まあ、入学するわけですね。で、その時のエピソードがありまして、沼津中学にはこの当時ね、この江原さんというこの新規のこの気象を持ったね、校長がいられたんですね。で、その校長はですね、当時ね、まだ他の中学では採用をしていなかった英語の先生を、まあ、採用して、どんどんこの英語教育を知ったんです。そしてまた生徒に対してはですね、今この沼津に土地を持っている人間は、ぜひね、その土地を売って東京の関東の土地を買いなさいというようなことをね、言うんですよ。ということは、いわゆるその土地のやがては値上がりするであろうというようなことで先を見越した、そういう先見の明のある、まあ、先生だったわけですね。まあ、そういうような学校で、彼は、まあ、教育を受けたわけですが、ところがね、16歳の時に、16歳だったかな、その頃の時にね、どうしても自分は東京へ出てね、この勉強をしたいというような志を持ったわけです。ところがですね、今自分が養子に入った身分であるから勝手にそういう行動はできないということで、黙って家出をするわけですね。 それで沼津から横浜まで歩いて行ったそうです。ということは当時ね、まだその頃は電車がですね、列車がですね、東京横浜間しか走ってなかった。まあそういうことで歩いて、そこから東京へ出るわけです。で東京へ出たこの梅吉はですね、苦学をして、いろんなこの職業を転々としてですね、資金を集めるわけですが、その中の職業として東京都の職員になったりしてね、それで苦学をした。で後にある程度資金が集まったということで、今度は自分はねアメリカへ行ってね、修行したいと、勉強したいというような気持ちを持った。で本人はアメリカ行くかには10年くらいは行かなきゃいけないだろうということで、一旦この実家にありますこの沼津へ戻って、米山家へ行きましてですね、今まで黙って、家出をしてですね、自分で東京で勉強した、そういうその比例を詫びてですね、ぜひこの私をですね、アメリカへ留学させてくれというようなことを言って許可してもらった。そして本人はアメリカへ行くわけですよ。で最初はサンフランシスコのバーモント大学、今でもそのバーモント大学の卒業の名簿には米山梅吉という名前があるそうですが、バーモント大学、そのオハイオあるいはニューヨーク州の各大学へ行って約8年から10年、このね8年から10年というのは、いわゆるその米山梅吉のこの記録の中にはアメリカで留学したその時のいわゆるその状況というのが一切このね文献で、記録に残ってないそうなんです。でも大体8年から10年だろうということを言われてですね、それで勉強しまして、で日本へ帰ってくるわけです。そして本人はもともと若い頃から小さい頃からこの文才がありますか、あったそうです。そして新聞記者へ勤めまして、生計を立てるんですね。それで米山家の春と一緒になりましてですね、ある程度のこの生活をするわけですが、そういうその生活をしている時に、福沢諭吉であるとか、あるいは勝海舟と出会うんですね。でその当時その勝海舟はですね、梅吉が10年もアメリカに行っておりましたから、非常にこの英会話が堪能なんですね。で当時はまだやはりそういう明治年間ですから、英語のなかなかできる人間というのは少なかった。そういうわけで、梅吉にですね勝海舟がぜひ政府の要人に対してね、この通訳をしてくんないかというような、新しい就職口を見つけてくれるんですよ。ところが梅吉はそれを断りまして、これも縁があってですね、三井銀行へその時入行するわけです。それで三井銀行へ入行しました。この米山梅吉はですね、そこで当時有名なこの佐々木信綱というね歌人に会うんですね。でその佐々木信綱、この人がいわゆるそのやはり米山梅吉にこの、ね、歌を教えるんです。ですから行かれた方はあるかとは思いますが、長泉町の米山記念館には米山梅吉が作った歌が結構作られてますよ。で今日皆さんに歌っていただいた夏は絹というのが、いわゆるこの佐々木信綱が作ったこの歌詞なんですよね。でそういうような縁があって、佐々木信綱と親交を深めるわけです。でそうこうしているうちにですね、この佐々木信綱が、これは一つのエピソードなんですがね、信綱が、どうしても私は歌だけじゃなくて、もうちょっと勉強したいんだと、それにはこの師範学校へね、行かしてくれと、ところが私にはこの金がないと ぜひそれをね、工面してくれないかということでもって、援助してくれないかということでもって、米山梅吉にお願いするわけで、米山梅吉は快くね、それに応じて、まあ、月謝のこの援助をしてくれるんです。で、当時ですね、米山梅吉はこの佐々木信綱以外でも結構苦学生に、自費を投じてですね、いろいろその教育費というものを援助したそうです。それがいわゆるその陰徳というようなことでもって、まあ、後の米山奨学金ができるですね、一つのこの、まあ、ベースになっているわけですよね。そしてまたですね、その後しばらくしてから三井銀行の方からね、米山梅吉に、財政使節団として一員としてね、アメリカへ行ってくんないかという話が出てくるんです。で、その時に、まあ、当時ですね、アメリカへ行くっていうのは飛行機のある時代じゃありませんから、船ですから、ある意味では非常にこの危険なんですよね。それで、まあ、これは大変なことになったなというようなことで、佐々木信綱にですね、私は実はこういうわけで施設さんとして、まあ、しばらくの間行くんだと、それについてはじゃ あ1年分ちょっと その月謝をですね、一括してその信綱に渡したという、そういうエピソードですね。まあ、そんなことで、この米山梅吉、まあ、そういうようなその苦学生を助けるような陰徳を結構した。それで施設団として行った時にですね、これシカゴへ、シカゴだったかな、シカゴだと思った、シカゴへ行くわけです。その時に、初めて、ロータリークラブというものにこの出会うわけです。すでにその先に日本人のこの福島喜佐治というその人間が行っておりまして、向こうのロータリーの会員だった。それで、梅吉はですね、やはり自分のこの心情とロータリーとは非常によく似てるというようなことで日本へ帰ってきた時に、まあ、一生懸命このまたロータリーのことを研究するわけです。そのうちに、福島喜佐治がやはり、帰ってきまして、日本へ帰ってきまして、それで2人で相談しましてですね、東京ロータリークラブをですね、1920年に設立するんですね。で、初代のいわゆる会長が米山梅吉、初代の幹事が福島喜佐治ということで、またのその後に、まあ、名古屋であるとか福岡であるとかで、まあ、大都市にロータリークラブができるんですが、その初代のガバナーにいわゆるその米山梅吉がなったというようなが経過がありまして、1950年東京ロータリークラブですね、その米山梅吉の今までのそういう陰徳やまた偉業で称えて、米山奨学金というものを設立をしたわけであります。まあ、簡単に一応ねお話ししましたが、米山梅吉というのはそういう経過をたどって、今のロータリーの創始者として、崇められているというようなことであります。ですから時間がありましたらですね、ぜひこの長泉町三島にありますから、そこへ行ってその記念館を一回はロータリアンは見るべきじゃないかなと私は思います。で、たまたま私がなぜその、米山記念館へ行ったかと言いますと、これも以前、まあ、4、5年前にお話ししたかと思うんですが、ちょうど私がガバナー補佐の時にですね、寒川神社といわゆるその台湾の米山小学生と通信スカイプですね、インターネット通信で結んで、まあ、その何て言いますかね、ミーティングをしたことがあるんですよ。で、まあ、このIM ですね、この自分が主催するこの IM がですね、まあ、成功するようにというように、私は結構神がかってるところがありますもんで、行きまして、まあ、お願いしました。で、まあ、お墓はねそんなに、まあ、敷地はものすごく広いですよ。で、まあ、米山家先祖代々のお墓がいくつもこうあるんですが、その米山梅吉のそのお墓が一番大きいんですが、お墓というよりも碑なんですよね。先生も言われたんですよね、確かね、満々と、あ、いやいや、いさかいもなく、満々 満々とした青高菜とか、ね、そう、ちょっと帰ってきて、そうそう、いさかいもなく、ね、満々の青高菜、ね、結局これはね、どういうことかって言いますと、長泉町の土狩りという場所なんです、そこは。でそこは昔からで非常にこの秀逸続きで、なかなかねこの田んぼにはね水がね来ないんですよね、そういうようなことがあって結構ね水玄関多かった。でそれが頭にありまして、米山梅吉は自分のお墓のその日にですね、お墓にですね、こういうねいさかいもなく、満々とした満々の青高菜というような日を書いて、今年は雨が降って非常にこの水が豊富だと、これでまあおそらく水玄関もないだろうというようなことをね歌ったこの日なんですよね、そういうようなことで、私もですね、今言いましたように、IM の前に、お願いいたしまして、ぜひ成功するようにというようなこと、それでね非常にこれはねまただからと言って、そういう現象が起きたわけじゃないんでしょうけれども、これはまあ信じるか信じないかの世界でありまして、寒川神社の当日、またこの前日ですね、非常にあれはね、まあ、湘南クラブのみんな人たちが、まあ、協力、本当に協力して頑張ってくれたんですが、夜の12時過ぎまでね、台湾と寒川神社の間でね、この通信の状況をあれしたんです。でところがね、うまくいかないんですよね、なかなか。これはもうライブですからね、同時にそれをお互いにこの更新し合うわけですから、通信し合うわけですから。でこれ困ったな、じゃあまた明日朝早くねやろうということを思って、みんな6時に出てきましてセットしましてね、台湾のね、元小学生とこうやり取りした。どうもうまくいかないんです。でこれは困ったなというようなことで、まあダメな時はダメで、まあある程度選出された人たちでうまくこのディスカッションして、まあ、なんとかうまく乗り切ろうっていうようなことだったんです。ところがいざ開始しましたらですね、それがね嘘のように実にうまくねこの通信ができたんですね。覚えてらっしゃいますか、もう画面にもね向こうのね元米山小学生の方で今その会長してられる方なんてもね、もう本当にこのねディスカッションをうまくやってくれましたよ。いやでも不思議だったですね。でやはりこれはおそらく、米山梅吉さんがですねのご加護があったんじゃないかと、私は今でもそういうふうに信じているわけであります。まあそんなことであちこちお話をしましたが、やはり我がこの茅ヶ崎ロータリークラブも今度田中健三さんがですね、噛まないんだということで、まあ米山さんのこの歌じゃありませんが、いさかいもなく夫婦の霊界かなとね、先生いいかね自分で使って夫婦っていうのは平和の場ですよね、まあ和やかな霊界でいたいというようなことであります。一つそれを願って、私の今日の落語を終わらせていただきます。ありがとうございました。